イニシエに習う、
イニシエに遊ぶ、
表サウンドコピー塾
in 京都。川島先生、よろしくお願いします。
はい、表サウンドコピー塾の川島司です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。い京都、
うん、京都
先生、もうほんまに何回も言うやけど、うん、5年ぐらい前までは絶対京都には行かへんみたいな、
う
ん、
そう、
結構頻繁に来てありますよね。なんかね、
なん
か頻繁に、うん、
京都は僕にとって鬼門だったからね。
ああ、そうなんですね、
うんうんうん、徐々にね、
解けて、溶けてきましたか。
そう、解凍されましたね。
あ、よかったです、うんうん、
これからのお話なんですが、
はい、先日の講座のお食事の時でも皆さんとちょっとお話ししたんですが、うん、2月にですね、ご神水って言ったらいいかな、湧き水をいただきに行く、節分過ぎた後ぐらいですかね。
そうですね、うん、まず京都っていうのはね、とても水の豊かな場所であり、はい、お水をとても守ってきた場所、
はい、
でいろんなところに、ね、美味しいお水が、はい、名水と言われるものが湧き出ておりまして、地下水脈がたくさん流れてて、
はい、
で昔からね、京都は表の部分と地下の部分両方あっての京都、きらびやかな表の面と地味毛量魔界の地下っていうのがつながっている場所だったのね。そういうことで、表の部分と地下のお水に関するお話がたくさんあるんですよ。
若さとつながってるとかっていうことって、なんかすごいロマンがあるなと思うね。私、
若さから奈良までつながってるから。
あ、そうか、奈良なんですね、
う
ん、
そう、
お水取り、そうか、そうか、お水取り、
うん、
なんかすごくロマンを感じるんですよね。あんまり意識してこなかったので、ぜひ2月、マナイの井戸、うん、
御所の周りにある有名な井戸いくつか回ります。
いくつか
ルートによっては有名な神奈川の井戸、
うん、あ、神奈川っていう時もあるの。
神奈川は別府なんですよ、同じ字を。
そうですか、
うん、
へ、
別府に神奈川温泉っていう有名な、ね、スチームが湧いてて、野菜とかね、
はい、
お肉を蒸していただくところがある、はい、
うんうん、
京都は神奈川、おのおの題材にもなっております、
はい、
井戸にまつわる幽霊のお話、
はい、牛三つ時にってやつですか、
うん、そうで、満願の前日に力尽きて井戸の前で女性が倒れて亡くなって、うん、頭に刺していた神奈川
ろうそく立てとくやつ、
そう、うん、がそこに落ちてて、それを弔ったというお話からのさまざまな伝説がありまして、
うんうん、それを2月の、まあ、真ん中ぐらいですよね、
うん、
日曜日に開催しようかなと思っておりますね。底冷えのする京都の寒さの時なので、もしどうしてもお着物がっていう方は、うん、お洋服でご参加いただけても OK ですっていうこ と、
ちょ
っと
大丈夫ですよ、
大丈夫ですよね、うん、で、私と川島先生は必ず真冬であろうが、うん、大雪であろうが、
はい、
まあ、着物を着るってことを決めておりますよね。
はい、
私たちは着物でご参加くださる方は無理せずに、うん、そしてもっていう方は温かくして、
うん
うん、
こういうね、イベント行事ごとなぜやってるか、
なぜやってるか、
うんうん、京都1200年前から都会である京都の人、歴史、文化と伝統というものが入り混じっているところで、しかも大自然、地下水脈、それから現れごとと隠れごと、
はい、
様々な2つのことがそこに一体化なっているものを見ていく、改めて見ていく、紐解いていくと、我々がね、いつもざっくりとした目で見ながら日常を過ごしているところに一歩立ち止まって深くそれを見ることで、今まで全く気がついていなかったものが見えてくるんですよ、
はい、
それはね、自分自身がずっと探していたものかもしれないし、自分の体の奥底から欲しがっていたものかもしれないし、今まで全然気づかなかったけど、それを知ることで新しい自分が見つかっていくかもしれないっていう不思議な出会いがあることなんです、
うんうん、
でもそれはね、いつも多くの人は遠いところにあって、そこに取り行こうとしてる、でも取りに行ってもなかなか手に入らない、実は自分の周辺、足元にそういうものがあって、それに気がつく目、気がつく感覚、立ち止まる勇気っていうものを持つことで、自分のそれからの人生がガラリと変わるきっかけになるんですね。なんかそういうきっかけをお渡ししたい、
うんうんうん、
でどういうきっかけの先になるのかはご自身で決めていただくことができると、
うん、
我々は合図っていうかね、キューを出す書かれてあって、で一緒に楽しみながら、その先ちょっとおもろいんちゃうの、喜びながらっていうことをね、はい、やっているんですね、
はい、 今日もね講座のディナーの時にもね、お話ししたんですけれども、静岡の自宅から着物を着て、新幹線に乗って京都に来る、東京のご自宅から家で着物を着て新幹線に乗って京都に来る、それだけでもかなり非日常なことをしてはるわけじゃないですか、すっごい活性化していくと思うの。こう、そわそわして見られてるドキドキ感とか、新幹線の中でも服着てる時とはやっぱり違うんですよね、なんか細胞がこう生き生きしてくるような気がして、それって大事な時間じゃないかなと思いました、
そうやってやってきて、講義聞いたり物を見たりお茶したり、ありながらの、そこで常盤貴子さんになりきって演じて何かワンシーンやってみるっていう、そういう余興というかアトラクションというか、そういうところに皆さんすごく反応してましたよね。
そうなんです。私はやりたがりやから、座禅道を切ってやってたら、やってええんやって、いうのがあるじゃないですか、だから私はオーバー気味に先陣を切ってやろうと思ってて、だから皆さんもやっぱり私もやってみようやってみようって思ってくれやすいじゃないですか、で結果私としても他の人と比較して自分の改善点も分かるから、そんな一人でねやって満足してたって何にも役に立たへんのですよ、チーンで終わりじゃん、
私字が立ちすぎてるチーンで終わる、
そう、そこまで気ぃつけへんかもしれない、一応思い出が取れたみたいな感じかな。でも人と比べることによって、なんかいろんなことが見えてくるから、そう、一緒によくなっていくっていうのが一番楽しいかなと思って、
一緒になっていくっていうのがいいよね、このグループ学習のね、
すごくいいと思う、着物の自分で着替えてきてはるわけやから、会った時にちょっとチェックしてくださいとかって言ってくれはるからね、じゃあ私オビータ入れてんのとか言ったら先生笑ってはったけど、そこからみたいな、
そこから
大変、そうそうそう、でチェックをする、でそれはやっぱりリアルに会った時にしかできひんことやから、はいこれ OK これ OK って言ったら、多分その人も多分自信持ってくれはったんじゃないかなと思うし、じゃあ次回はもうちょっと、着丈を長めにしましょうかとか、ここはおはしょりきれいにできてるから今度こうしましょうって、そういうこともご提案もできるし、リアルで会った時のものって結構残るんですよね、
かなり残りますよね、
そうでしょ、
道中がついてくるからね、
そう、帰る時間もそれぞれ2時間ぐらいかけて帰れはるわけやから、その時に反芻しはるでしょ、写真見返したりとかしてね、だからまた次、2月にお会いして、また新しい方にも来ていただいて、
生き生きとした体験を一緒にしてみませんか、ってことなのね、そこの題材として常盤貴子さんがいて、京都人の密かな楽しみっていうドラマがあって、そこに自分たちが合わせ重なってどういう絵柄を描いていこうかっていう、さまざまな場所セリフ学びあって、みんなで楽しみながらいつの間にか自分も更新されているっていう、
時間だよ、
そんな講座なんですよ。
懇親会お食事はちょっと温かいものを、そうリクエスト聞いたらね、なんか生麩が好きとか言ってはる人もいてはったから、岡相撲先生の一番お得意なところだと思うので、先生にちょっと探しておいていただいて、予約もいただいて、お下もいただいて、ほっこりする時間にしたいなと思っておりますので、よろしくお願いします、
ありがとうございました。